討論の広場、米原市議会だより、米原シティカウンシル、2021年7月28日、第65号をお届けいたします。表紙の説明、子どもたちの未来を照らす、ホタルが紡ぐ地域の絆、地域活動とコラボ、表紙写真は、大見長岡駅周辺地域活性化懇話会 AMO の皆さんにご協力いただきました。ホタルの保護活動のため、川ニナの養殖や環境整備、情報発信などの活動に10年以上取り組まれています。寒い時期を含めて年間を通じた地道な作業も多いが、豊かな地域の環境を守り、あの日親子で見た風景を未来に伝えていきたいとの思いが活動を支えているとのことでした。カラー写真が3枚掲載されています。1枚目、ホタルが飛び交う光の写真。2枚目、ホタルの幼虫、元気に飛んでくれるかなと、先生と一緒に幼虫を見守る山東小学校の児童の写真。3枚目、山東小学校での環境学習の写真です。写真説明終わり。街のリアル、現実をあなたと共有。人口変動カウンター、64号発行月、4月、38,455人。65号発行月、7月、38,356人。3ヶ月間で99人ダウン、減少。表紙の説明を終わります。第65号の内容です。討論の広場、米原市議会だより、65号の表紙、1ページ。忙しいあなたへ、ほぼ5分でわかる、6月定例会ハイライト、2ページから3ページ。第2回定例会、議決結果一覧、4ページ。特別委員会レポート、4ページ。報告します、各常任委員会。5ページから7ページ。ここが知りたい聞きたい Q&A 一般質問。8ページから23ページ。令和2、2020年度政務活動費収支報告。24ページ。議会の動き。25ページ。次回令和3年第3回9月定例会の予定。25ページ。議会だより編集委員会。25ページ。編集後期、25ページ。議会活動報告、議活、26ページ。発行。以上です。それではどうぞお聞きください。忙しいあなたへ、ほぼ5分でわかる、6月定例会ハイライト。令和3年第2回定例会の会期は、6月2日から6月28日までの27日間。公共施設、指定管理者の指定。山東診療所、公益社団法人、地域医療振興協会、6ページ。鮫貝水の駅、公益社団法人、アイン企画、7ページ。可決。クローズアップ討論、黒島。夫婦、親子同士を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書の提出を求める請願。賛否が分かれ、賛成9人、反対8人の賛成多数で採択。5ページ、委員会。原案に賛成討論、後藤秀樹議員。1点目、子どもたちへの影響を考慮するべきです。2点目、選択的夫婦別姓を進めていくと、様々な制度の根幹の戸籍制度が劣化します。3点目、最高裁で2度夫婦同姓は合憲だと判決が出ています。4点目、不便な点については、通称使用の拡充を国や地方自治体に働きかけていくことが大切です。以上から賛成いたします。原案に、反対討論、山脇正隆議員。すべての夫婦に同姓を強制しているのが問題だ。賛成論は家族の一体性や 子供への影響を説くが、長い海外生活での調査から全く心配がない。戦後、家制度が廃止されてもなお、96% の女性が夫の死に改姓する現状は、当事者の自由意志による選択の結果とは言い難く、男女差別だ。そもそも夫婦同姓を強制しているのは日本だけだ。原案に反対討論、中川正文議員。通称使用拡大だけでは解消できない問題がある。社会保険や年金、納税手続きは戸籍名でのみ対応可能であり、通称使用拡大だけでは解決できない。夫婦の同姓を強制するのではなく、望む方を選択できる方が良い。多様性が求められている現代社会、同姓の強制ではなく、選択できる法制度が必要と感じるため、請願に反対いたします。議会が可決した主な補正予算。議員定数削減により、議員報酬と関連経費約530万円減額。サテライトオフィス進出、移住促進事業、1000万円追加、5ページ。障害者支援施設アソシア、改修補助金約710万円増額、6ページ。保育人材確保等のため、奨学金返還支援事業、約126万円追加、6ページ。地域運動部活動推進事業、伊吹山中学校、約100万円追加、5ページ。感染症予防対策強化。子育て関連施設、総額約600万円。観光関連施設約120万円、社会教育、文化、社会体育施設約600万円、各増額。我が町のために私は執行部にここが聞きたい一般質問。継承は省略いたします。一般質問の録画配信が QR コードで2つ表示されています。右側が質問。1から8まで、左側が質問9から16までです。1、新型コロナウイルス発生時のお茶の間への対応について、西堀美幸、8ページ。2、市内東北部の幹線道路の問題点、コンポストセンターの現状と活用、今中力松、9ページ。3、消防伊吹出張所救急隊存続、米原小学校区の保育所定員不足、磯貝明、10ページ。4、米原市における子育て支援事業について問う、沢井明美、11ページ。5、共同労働について、放射線服毒本について、中川正文、12ページ。6、米原新時代に向けた市民に寄り添う市政運営、山本勝美、13ページ。7、旧近江庁舎の跡地問題。感染症下の飲食業への対策、後藤秀樹、14ページ。8、自治会要望の対応、改善状況。学童の安全通学路確保について、田中真嗣、15ページ。9、住民の福祉につながる地方財政。学校給食費の保護者負担軽減、山脇正隆、16ページ。10、小中一貫教育の考え方について、小中学校における主権者教育、堀江一三、17ページ。11、新型コロナウイルス感染症に配慮した避難所運営方針、吉田修一郎、18ページ。12、米原市のシティセールスについて、市職員の資質向上について、香取和幸、19ページ。13、新型コロナウイルスワクチン接種、障害者支援の対応について、矢野国明、20ページ。14、 JR 貨物ターミナル駅の現状と今後の見通しについて、津幡明、21ページ。15、新型コロナウイルスワクチン接種の予約について、中川松尾、22ページ。16、ワクチン接種について、妊娠、出産、育児の支援について、細野正幸、23ページ。本定例会では、新型コロナウイルス対策のため、一般質問の時間を1人20分間、通常30分間とするよう申し合わせました。
第2回定例会、議決結果一覧。全員賛成で原案可決、同意、承認とした案件及び報告。番号、件名。発議第6号。米原市議会会議規則の一部を改正する規則。報告第2号。令和2年度。米原市一般会計。繰越免許費繰越計算書。報告第3号。令和2年度。米原市下水道事業会計繰越計算書。報告第4号。公益財団法人。伊吹三六米原スポーツ文化振興事業団の決算及び事業計画に関する書類の提出。報告第5号。専決処分の報告。同意第5号。米原市固定資産評価員の選任。承認第2号。専決処分の承認を求めること。令和3年度米原市一般会計補正予算。第2号。承認第3号。専決処分の承認を求めること。令和3年度、米原市一般会計補正予算第3号。承認第4号。専決処分の承認を求めること。米原市税条例及び米原市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例。承認第5号。専決処分の承認を求めること。米原市都市計画税条例の一部を改正する条例。付託先なし。議案第43号。令和3年度。米原市一般会計補正予算第4号。議案第44号。令和3年度。米原市介護保険事業特別会計補正予算。第1号。議案第45号。令和3年度。米原市水道事業会計補正予算。第1号。議案第46号。令和3年度。米原市下水道事業会計補正予算。第1号。議案第43号から第46号までの付託先は予算委員会。議案第47号。米原市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例。議案第48号。米原市税条例の一部を改正する条例。議案第47号と第48号の付託先は、総務教育委員会。議案第49号。米原市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例、健康福祉委員会。議案第50号、米原市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例。議案第51号、指導の路線認定。議案第50号と第51号の付託先は、産業建設委員会。議案第52号、公の施設における指定管理者の指定、三島診療所、健康福祉委員会。議案第53号、令和3年度、米原市一般会計補正予算第5号、予算委員会。議案第54号、公の施設における指定管理者の指定、 米原市サメ貝水の駅産業建設委員会議案第55号令和3年度米原市一般会計補正予算第6号予算委員会賛否が分かれた案件議案請願第2号夫婦親子同士を維持し旧姓の通称使用の拡充を求める意見書の提出を求める請願付託委員会総務教育委員会討論件数3件採決結果賛成者9名反対者8名で採択政策研究会米原西堀美幸反対中川正文反対堀江一三反対山本克美反対吉田修一郎反対創生クラブ今中力松賛成沢井明美賛成中川松尾賛成北村清隆賛成清風クラブ磯貝明反対田中真嗣賛成矢野国明賛成津端明賛成新風クラブ香取和幸賛成後藤秀樹賛成向井派細野正幸反対山脇正隆反対意見書第1号夫婦親子同士を維持し旧姓の通称使用の拡充を求める意見書案採決結果賛成10名反対7名で可決政策研究会米原西堀美幸反対中川正文反対堀江一三反対山本克美反対吉田修一郎反対創生クラブ今中力松賛成沢井明美賛成中川松尾賛成北村清隆賛成清風クラブ磯貝明賛成田中真嗣賛成矢野国明賛成津端明賛成新風クラブ香取和幸賛成後藤秀樹賛成向井派細野正幸反対山脇正隆反対ただし議長松宮信行は採決に加わりません特別委員会レポート市統合庁舎建設に関する特別委員会本庁舎開庁後の諸問題を議論する市職員駐車場のあり方白紙にして議論を進めていく5月17日の委員会では市職員駐車場三等支所の体制市統合庁舎の整備にかかる検討経過について説明がありました委員からは公共交通機関で通勤する職員数が当初の見通しより少ないこと暫定使用している旧米原庁舎に代わる駐車場用地の選定コロナ禍の影響を受けている本庁舎駐車場の経営状況アウトソーシング方式改善のために月額パスカードを発行すること支所の防災体制本庁舎と東口まちづくりの関連性などについて意見や指摘がありました報告します各常任委員会総務教育常任委員会予算常任委員会総務教育分科会委員長文化会長磯貝明副委員長副文化会長山脇正隆委員矢野国明、中川正文、堀江一三、北村清隆。伊吹山中学校が地域運動部活動推進事業モデル校に指定される。補正予算、一般会計4号、問い、背負い式水のジェットシューターの配備について、各分団へ均等に配分するのではなく、山間部を多く受け持つ分団へ優先配分すべきではないか。答え、林野火災では応援体制を組むことになります。 現場にいち早く駆けつけるのが分団車両です。このことから今回は分団に均等に配分します。問い、サテライトオフィスの誘致について、企業にどのように情報発信していくのか。答え、米原市の魅力を伝えるウェブサイトを作成し、情報発信していきます。また、プロモーションについても、事業者の協力を得ながら進めていきます。問い、地域運動部活動推進事業について、どのような内容を誰に委託するのか。答え、スポーツ庁が公表した学校の働き方改革を踏まえた部活動改革では、教師の負担軽減と生徒にとって望ましい指導を実現するために、休日の部活動については、5年度以降段階的に学校から切り離して、地域のスポーツ活動へと移行するとしています。今回モデルとなるのは、伊吹山中学校男女ホッケー部と男女卓球部で、公益財団法人、伊吹三六米原スポーツ文化振興事業団に委託します。県ホッケー協会や市卓球協会と連携し、活動環境面で地域の人に指導をしていただくことに有益性があるかどうか、問題点、改善点等、今後の仕組みづくりの方向性を検証し、モデル校としての調査報告書を作成します。休日の部活動の段階的な地域移行の概要、スポーツ庁資料より抜粋、令和5年度以降の休日の部活動の段階的な地域移行に向けて、地域人材の確保や費用負担のあり方、運営団体の確保などの課題に総合的に取り組むために、全国各地の拠点校、地域において実践研究を実施し、研究成果を普及することで、休日の地域部活動の全国展開につなげる。実践研究の実施。主な実践課題。地域人材を確保、マッチングする仕組みの構築。生徒への適切な指導に必要な地域人材の研修の実施。平日と休日の一貫指導のための連携協力体制の構築。費用負担のあり方の整理。地域部活動の運営団体の確保等。それらの課題の検証、研究成果の発信から、休日の地域部活動の全国展開へとつなげる。条例関係。米原市税条例の一部を改正する条例について。問い、先端設備導入にあたって、減免措置が受けられることについて、どのような設備を導入すれば該当するのか。答え、中小企業が先端設備導入計画に基づき、労働生産性の向上につながる機械装置を導入した場合、3年間の課税免除が受けられます。問い、流域治水による減免措置については、県知事に計画を提出し、認められた場合に受けられるのか。答え、流域治水を促進していく観点から、治水に資する認定計画が県知事に承認された場合、例えば工場の駐車場を一般舗装から透水性舗装に変更し、雨水を地下へ浸透させることにより、固定資産税の減額措置が受けられることになります。なお、市内ではまだ指定された地域はありません。誓願関係。夫婦、親子、同志を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書の提出を求める誓願。賛成、採択と反対、不採択の立場に分かれ、議論が交わされました。賛成意見。子供にとって夫婦別姓は好ましくない。兄弟で姓が分かれる危険性がある。夫婦別姓について、現段階で国民の意見がまとまっていない。反対意見。家やファミリーではなく、個人主義から選択制とすべき。世界の多くの国が夫婦別姓である。県議会での議論からも不採択とすべき。討論、採決結果。 一般会計補正予算は討論もなく総員賛成で可決するものと確認しました。条例関係2議案は総員賛成により可決すべきものと決しました。請願については賛成反対とそれぞれの立場から討論があり、採決の結果、当委員会は賛成少数により、本請願は不採択とすべきものと決しました。健康福祉常任委員会、予算常任委員会、健康福祉分科会、委員長、分科会長、香取和幸、副委員長、副分科会長、沢井明美、委員、後藤秀樹、西堀美幸、中川松尾、山本克美、福祉施策の充実について、補正予算、一般会計4号、問い、保育士等奨学金返還支援助成金は、職業別奨学金の走りとなる。同様の人材不足の課題は、医療施設、高齢者施設等でもあると思うが、答え、近隣の病院の看護師は、奨学金制度を設けられるなどして確保されています。また、開業医における看護師は、随時募集等で人材確保されています。高齢者施設等では、コロナ禍で過酷な業務に従事いただいており、人材確保にも苦慮されています。問い、米原小学校の放課後児童クラブの工事について詳細は、答え、擁壁工事を追加するもので、幅約40メートル、高さ約2メートルの L 型擁壁を設置する計画です。問い、福祉対策基金繰入れ金でアソシアについての長浜市と米原市の負担割合は、答え、負担割合は均等割として2%、人口割で8%、あとは利用者割で 90% です。問い、保育士確保のための動きについては、答え、給付型の奨学金制度と合わせ、保育業務支援システムの活用、保育周辺業務を行う補助職員の配置などを通して、働きやすい職場であることを PR していきます。また、会計年度任用職員の賃金は、近隣の給与水準と差がない水準に引き上げを行っています。問い、保育士等奨学金返還支援助成金事業を創設した県の意図は、答え、保育士の学校は大阪等近畿地方の県外にもあり、学校のある地域で就職されるというケースがあります。県内での就職を促すため、県も支援制度を設けたと認識しています。問い、保育事業における待機児童について、その人数とハード面の対応は、答え、令和3年4月1日時点で5人の待機児童が出ています。また、ハード面の対応は、本年度予算において、大見地域の小規模保育事業で定員19人を確保、西部デイサービスセンターのきらめき部分を米原保育園の分園とすることで30人規模の保育施設を整備し、受け皿の確保を図ります。問い、大見地域の小規模保育事業の開業時期は、また工事の状況はどうか。答え、令和4年4月の開業予定です。工事については現在未着工で7月着手、年内に施設完成という計画です。問い、保育士・高齢者施設等の職員の確保について戦略がないのでは？答え、市でも保育士の応募が少ない状況があります。全分野で政策的な立案に努めます。放課後児童クラブ建設予定地の現地調査、米原小学校の写真が掲載されています。公の施設における指定管理者の指定、三等診療所、問い、何人で運営されるのか。答え、医師一人、看護師一人、事務員一人です。問い、週何回開けられるのか。 答え、これまでは火曜日の午後3時15分から午後4時45分までの1時間半でした。これを週2日とし、火曜日の午前9時半から午前11時半までの2時間と、金曜日の午後1時半から午後3時半までの2時間を、7月6日の開業から予定しています。その他、往診や訪問診療も行います。以上、慎重審査の結果、付託を受けた議案のうち、補正予算は賛否の確認を行い、その他の議案は総員賛成で可決すべきものと決しました。産業建設常任委員会、予算常任委員会、産業建設分科会、委員長、分科会長、細野正幸、副委員長、副分科会長、田中伸二、委員、松宮信行、今中力松、吉田修一郎、津端明。3年度一般会計補正予算、指定管理、鮫貝水の駅、町整備部所管事項、問い、道路橋梁費及び改良費の減額は、補助金の内示の変更によるものと了解した。工事請負費の1120万円は一般財源で追加ということか。答え、この新設改良費1120万円も補助金対象の分の追加です。内訳としては、ゴード八田羽織線が1020万円、ゴード野戸瀬線が100万円です。また、保証費の400万円はすべてゴード八田羽織線にかかるものです。問い、物件移転保証費の詳細は、答え、ゴード八田羽織線で1件建物移転をする必要があり、今回の補助金の内示で増額されたため補正対応します。コロナ禍の経済対策として、問い、コロナ禍の経済対策として、QR コード決済のデジタル環境整備に取り組まれるということだが、なぜペイペイを選択されたのか。答え、市内で QR コード決済が使える店舗をすべて調べたところ、様々な業種で最も多かったのがペイペイでした。事業を実施する上で最も効果を高くするため、普及が最も進んでいるペイペイを選択しました。なお、事業実施にあたっては、市民の皆様を対象に説明会を実施し、丁寧な対応で進めていきます。これを機に、コロナ対策として、デジタル技術を活用した新しい生活様式を多くの市民に取り入れていただくことにより、安全な暮らしの普及にもつながるのではないかと考えています。また、市民以外の人にも利用していただくことにより、市外から外貨を獲得することもできます。QR コード決済とは、商品・サービスを提供する店舗の情報と利用者の支払い情報が紐付けられている。コードを提示して利用金額を読み込ませることで、決済アプリやクレジットカード等から利用額が引き落とされる仕組みのこと。QR コード決済の利用イメージ、店舗利用者がイラストで説明されています。PayPay 株式会社は利用者からチャージ・購入・代金支払いを受け、店舗へ購入代金支払い、手数料を受け取ります。利用者は店舗に QR コード決済で商品・サービス提供を受けることができます。説明終わり。公の施設における指定管理者の指定、鮫貝水の駅。問い、閑散期における休館もあり得るとされた。開館するか休館するかはわからないのか。提出された業務計画には含まれていないのか。答え、具体的な事業計画は今後提出される実施計画で確認します。問い、自主事業部分の休業時、 施設全体が休館しているように感じるが、それで良いのか。答え、自主事業部分が閉まっていても、指定管理施設全体は閉めません。問い、モニタリングが一般の指定管理施設と同じなら、事業計画書や収支計算も提出されるのか。答え、具体的な事業計画は実施計画で確認します。また、収支計算書についても、今後の計画の中で出していただき、協議します。問い、指定管理者として指定されたのなら、年間を通して営業するのが本来のあり方ではないか。答え、今回の指定管理業務における自主事業は、指定管理者の独立採算で実施していただきます。事業内容については、施設の設置目的に沿った形で企画をしていただきますが、事業者の裁量を大きくとっています。このため、オープンする日を限定される場合、季節的な部分で一部休まれることもあると考えます。この部分の詳細については今後詰めていく予定です。以上、慎重審査の結果、付託を受けた議案のうち、補正予算は賛否の確認を行い、その他の議案は総員賛成で可決すべきものと決しました。